緊張をほぐす30の方法。その1。緊張対策の定番といえば深呼吸。緊張をほぐす定番といえば深呼吸です。いつでもどこでも誰でもできます。お金も時間も才能も必要ない手軽な方法です。緊張をほぐしたいならまず深呼吸から始めるのがいいでしょう。大きく息を吸ってゆっくり息を吐く。深呼吸を10回ほど繰り返せば誰でも落ち着けます。呼吸の深さや回数は自分の好みに合わせて自由に調整できます。深呼吸をすると脳の副交感神経を刺激でき、緊張の緩和や心のリラックスを促せます。緊張しているといつの間にか呼吸が浅くなり脳が酸素不足に陥りがちです。深呼吸によって酸素を取り込むと脳に十分な酸素が行き渡り本来のパフォーマンスを取り戻せます。深呼吸の良いところは本番前だけでなく本番中でも行える点です。歯磨きやストレッチ体操などの緊張対策は本番中に行いませんが、深呼吸は本番中でも可能です。例えば発表中の短い合間に深呼吸をすれば自然な状態で深呼吸ができます。呼吸は人の自然な行為ですから見た目に特別な違和感はありません。深呼吸の応用として発言と息を吐く行為を同時にすることも練習次第で可能です。発言しながら息を吐くという応用ができるようになればさらに活用範囲が広がります。プロの役者が取り入れている方法ですが、余裕があれば挑戦してみるのもいいでしょう。深呼吸はシンプルですが応用範囲が広くて奥の深い方法でもあります。上手に深呼吸を活用できれば緊張の悩みの大半は解決するはずです。大きな深呼吸をする。緊張をほぐす30の方法。その2。甘くて美味しいお菓子は緊張をほぐしてくれる救世主。緊張をほぐしてくれる救世主。それはお菓子です。たった一口でも甘くて美味しいお菓子の効果は絶大です。甘くて美味しいお菓子は小腹を満たせるだけではありません。幸せな気分にさせてくれたり緊張もほぐしたりする効果もあります。体のストレスを和らげ、癒しとリラックスを促す効果があります。甘いものを食べれば心と体のこわばりが和らぐでしょう。お菓子をたくさん食べる必要はなく少量でも十分な効果があります。例えば一口のチョコレートです。たった一口でも効果は絶大。とろけるような甘みが口いっぱいに広がり、張り詰めた心を優しくほぐしてくれます。板状のチョコレートを小分けにするのもよし。一口サイズのチョコレートも販売されているので携帯用に持っておくと便利です。飴玉も良い選択です。飴玉は少しずつ溶けるので、たった一粒でも甘みを長く楽しめます。グミもおすすめです。顎の筋肉をよく動かすことも緊張をほぐす効果があります。甘みだけでなくしっかり噛むという行為も加わるため、ますます緊張をほぐす効果が高まります。自分の好みに応じた甘い食べ物で緊張をほぐしましょう。食べ過ぎには要注意。甘いお菓子は少量でも高カロリーです。一口だけ食べるつもりがいつの間にか食べ過ぎては肥満につながります。あくまで緊張をほぐすことという目的を忘れず、適度な量を食べるようにしましょう。一箱一袋という単位で食べるより一個一粒という単位で食べる方がカロリーを抑えられます。緊張対策で甘いお菓子を食べるなら一口だけというルールを徹底しておくといいでしょう。あらかじめ食べ方にルールを作っておけば食べ過ぎを予防できます。甘いお菓子を一口食べる。緊張をほぐす30の方法。その3。ルーティンとは精神統一の儀式。いつもの動作で普段の自分を取り戻す。あなたにはルーティンがありますか？ルーティンとはいつもの動作、決まりきった一連の手順という意味です。珍しい行為、特別な行為、大げさな行為ではなく、私たちの日常で頻繁に見かけます。例えば仕事に取り掛かる前の決まった動作もルーティンの一つ。手間暇のかかる行為であっても自分にとって心を落ち着かせたりやる気を高めたりできるなら意味があります。仕事に取り掛かるときコーヒーを豆から引いて飲む行為もルーティンになっている場合があります。プロスポーツの世界でもルーティンを見かけることがあります。例えばプロ野球選手がバッターボックスに入る前後、独特の動きを見せることがあります。あの一連の動きもルーティンです。ルーティンとは精神統一の儀式という側面もあります。いつもの動作をすることで平常心のスイッチが入ります。不自然な行為、無意味な動作に見えても本人にとっては気持ちを落ち着かせ集中力を高める効果があります。ルーティンは自由に決められます。自分にとって心が落ち着く、やる気や集中力が高まると思うなら何でも OK です。ネクタイを締め直す。靴の紐を結び直す。両手を合わせて握りしめる。手首を握りしめる。資料の整理整頓。簡単なストレッチ体操。意味のある行為から無意味な行為まで気持ちが落ち着き精神統一ができるなら何でも OK です。自分なりにルーティンを作っておくと重要な局面で役立ちます。緊張や焦りで心が動揺した時、ルーティンを実践するだけで冷静さを取り戻せるようになります。ルーティンとは精神統一の儀式です。いつもの動作で普段の自分を取り戻しましょう。自分なりのルーティンを作っておき、心が動揺した時実践する。緊張をほぐす30の方法。その4。緊張をほぐすおまじない。手のひらに人という字を書いて飲み込む。緊張をほぐすおまじないがあります。手のひらに人という字を書いて飲み込みましょう。人を飲み込むという心理作用を促すことで緊張をほぐす効果があります。その方法なら知っているという人も多いのではないでしょうか。緊張をほぐす定番のおまじないの一つです。この方法の正体は自己暗示です。科学的な方法ではないため多くの人が効果を疑いますが、無意味と言い切るには早すぎます。効果がない人にはある共通点があります。最初から効果を信じていないのです。ただの気休め、子供騙し、効果はないなど疑っていると効果が出ません。嘘だと思っていれば効果がないのも当然です。ありきたりな方法ですが、この方法の可能性は無限大。心がけ次第で強力な効果を発揮できます。ではどうするか。本気になって取り組んでください。ふざけた方法だとバカにせず真剣になって取り組むことが大切です。これは世界一よく聞くおまじない。絶対効果が出る。必ず緊張がほぐれる。私は特別な魔法が使える。本当に心が強くなれる。本気で効果を信じた上で手のひらに人という字を書いて飲み込みます。すると一瞬にして緊張がほぐれ強い効果が感じられるはずです。信じる気持ちが強ければ強いほど効果も強くなります。嘘も本気で思い込むと真実になります。自己暗示は信じる力が強いほど効果が高くなります。まさしく信じる人が救われるのです。本気で効果を信じながら手のひらに人という字を書いて飲み込む。緊張をほぐす30の方法。その後、 感動的な景色を想像すると緊張もほぐれる。感動的な景色を思い出すことも緊張をほぐす効果があります。美しい景色を見て感動すると心が癒されるでしょう。一瞬で緊張がほぐれ気持ちが落ち着きます。手元に美しい写真があれば簡単ですが、手ぶらでも簡単にできる方法があります。想像力です。人間には想像力という素晴らしい能力があります。頭の中で感動的な景色を思い浮かべることですぐ緊張をほぐす効果を実感できます。感動できる景色は自分の自由に想像していい。自分が感動できる光景をたっぷり想像してそのイメージを楽しみましょう。景色を想像するだけでも実際に見ているかのような状況を作れます。もしなかなか美しい景色を想像できなければコツがあります。今までの旅行の中で感動した景色を思い出してください。あなたの頭の中には素晴らしいアルバムが眠っています。国内旅行でも海外旅行でも構いません。緑いっぱいの美しい大自然、重厚感のある荘厳な大聖堂、透明感にあふれる真っ白の砂浜、宝石を散りばめたようなきらびやかな夜景、現実とは思えないような不思議な景色もあるでしょう。感動できる景色なら自然でも人工でも何でも OK です。ゼロから空想するのは難しくても、一度訪れたことのある場所なら普通に思い出すだけでいいので想像しやすいはずです。その景色をできるだけ鮮明に思い出し、美しさにうっとりするだけでいいのです。鮮明に想像できればその場所にいなくてもいるような感覚になるでしょう。美しさに心を奪われ、感動で心が震えることで心身のこわばりが取れていきます。感動的な景色を想像する。緊張をほぐす30の方法。その6、信頼できる人とのスキンシップには心に癒しと安らぎを与える効果がある。緊張をほぐすヒントはスポーツの世界から学べます。格闘技の試合を思い出してください。選手が試合でリングに上がる直前、コーチが選手の両手を握って励ましている光景を見ることがあります。よく見かける光景ですが、ここに緊張をほぐすヒントが隠されています。選手の両手を包み込むように握ることで、コーチが選手を包み込んでいる印象を与えることができます。選手にとってコーチは最も信頼できる人の一人。大丈夫、きっとうまくいくというメッセージが肌を通して伝わってくると安心できます。信頼できるコーチから包み込むように両手を握ってもらうことで、試合直前の緊張感をほぐしているのです。信頼できる人とのスキンシップには心に癒しと安らぎを与える効果があります。格闘技で用いられている精神安定法ですが、私たちも活用できます。緊張する場面の直前、信頼できる人から両手を握ってもらいましょう。人なら誰でも良いわけではなく、信頼できる人である点がポイントです。上司でも先輩でもいい。プライベートなら家族や恋人でも構いません。握ってもらう手は片手より両手の方が効果的です。スキンシップの研究結果には、肌と肌が触れるだけで恐怖や不安だけでなく体の痛みまで消えたという報告もあります。信頼できる人から包み込むように両手を握ってもらうと安心感が得られるようになります。即効性もあるのでぜひおすすめです。信頼できる人から包み込むように両手を握ってもらう。緊張をほぐす30の方法。その7、人前で話す前はガムを噛もう。人前で話すときに役立つのがガムです。たった1枚のガムでもプレゼンやスピーチをスムーズにする効果は絶大です。ガムを噛むことには人前で話すときに役立つ効果が3つあります。効果1、緊張を和らげる。しっかり顎を動かすことは緊張を和らげる効果があります。座っているとき膝を小刻みに動かすと落ち着きますが、顎を動かすのも同じです。ガムを噛むことで緊張をほぐしたりリラックスを促したりできます。顎の筋肉が刺激され心を落ち着かせる効果があります。効果に、発音がスムーズになる。ガムを噛む行為はいわば準備運動。ガムを噛むと口の運動になります。プロスポーツ選手が本番前に準備運動で体の調子を整えますが同じです。人前で話すときも準備運動としてガムを噛むことで口の調子を整えることができます。しっかり噛むことで顎の筋肉を温めることができ、本番は第一声からスムーズに発音できます。効果3、唾液の分泌が良くなる。緊張が高まると唾液の分泌が悪くなり、口の中が乾燥しがちです。しっかりガムを噛んで顎を動かすと唾液の分泌を促せます。口の中が潤い、スムーズに話しやすくなります。ガムを噛むことには人前で話すことに役立つメリットがあります。必ず噛まないといけないわけではありませんが、状況が許せるならガムを噛んでおくといいでしょう。ただし発表中にガムを噛むのはマナー違反です。周りに不快な印象を与え悪印象です。ガムを噛むなら本番直前までにしておきましょう。本番直前までガムを噛んでおく。緊張をほぐす30の方法。その8、自分で自分を応援して気持ちを奮い立たせよう。自分で自分を応援するのも緊張をほぐすのに効果的です。応援といえば他人にされるものと思われがちですが誤解です。応援に決まりはありません。応援は誰がしてもいい。もちろん自分で自分を応援することも可能です。自分で自分を奮い立たせることは変ではありません。プロスポーツ選手が試合前、自分に言葉を念じて奮い立たせる光景を見かけますが同じです。緊張してたまらないときは自分で自分を応援してください。頑張れ自分。大丈夫、なんとかなるよ。緊張する場面だけど負けるな自分。ここを乗り越えたら成長できるからもう一踏ん張り。自分よファイト。もっと肩の力を抜こう。自分ならきっとできる。力強い言葉を自分に言い聞かせましょう。他人から言われる応援はコントロールできませんが、自分で自分に言う応援は自分でコントロールできます。心で念じながら応援するもよし、実際に声に出して自分を応援するもよし、できるだけ力強い言葉を自分に言い聞かせ自分を奮い立たせましょう。元気を出すことに集中できれば心が強くなり緊張も吹き飛びます。励ましの言葉を準備しておくのも OK。 すぐ力強い励ましを思い浮かべる自信がなければ、あらかじめ準備しておくのも良い方法です。例えば普段の生活で素晴らしい応援の言葉と感じた言葉があれば紙に書き留めておきます。緊張したときその紙を読み返せばいいのです。メモを携帯しておけばいつでもどこでも読み返せます。自分で自分を応援して緊張を吹き飛ばす。緊張をほぐす30の方法。その9、もっと緊張する場面を想像すると今が可愛らしく思えるだろう。緊張をほぐすためにある場面を想像してください。 もっと緊張する場面です。緊張する場面に直面したら、もっと緊張する場面を想像してください。そんな状況はありえないと思うかもしれませんが、すぐ諦めず必死で考えてみてください。もちろん今も緊張していると思いますが、もっと大規模で厳しい状況を想像してみます。例えば人前でスピーチをすることになり、本番前に緊張していたとします。そんな時は1000人の聴衆の前で発表をする場面を想像します。視界いっぱいに人がいる状況は恥ずかしいに違いありません。1000人もの人が一斉に自分を見ていると思うと、緊張も極限状態まで高まるでしょう。なかなか普段はない状況ですが、ありえない状況ではありません。上場企業の経営者は株主総会など1000人以上の人前で発表する状況もあります。その厳しい状況に比べれば、今回の場面は小規模なので大したことないと思えるようになるでしょう。好きな人への告白で緊張していたとします。そんな時は憧れの有名アイドルに告白する場面を想像します。憧れの有名アイドルへの告白に比べれば、身近な人への告白はまだ些細な行為に思えるでしょう。現実的にありえないとは言い切れません。何かの番組企画に参加して、そういう状況になる可能性もゼロではないでしょう。極限まで緊張する場面を想像した後、ふと現実に戻ると夢から覚めたような感覚になります。きっと今の自分は可愛らしく思えるようになるでしょう。小さなことで緊張しているな。今回の緊張は大したことないね。もっと厳しい場面を想像した後、今の状況と比較することで緊張の感じ方が変わります。もっと緊張する場面を想像して今と比較する。緊張をほぐす30の方法。その10。本物の花の美しさと香りには緊張をほぐす力がある。緊張をほぐすために役立つのが花です。緊張をほぐしたいときは花をじっと見つめましょう。造花では不十分です。もちろん造花も綺麗ですが、香り、美しさ、生命力などは本物の花にかないません。人工の花ではなく本物の花であることが大切です。花をじっと見つめ、ただただ美しさを楽しみましょう。小さな一輪の花でも構いません。小さな花であっても、きちんとした自然を表現した姿。花は小さくても人の心にすっと入り込む力があります。美しい花を見ていると、だんだん心の内側からぬくもりを感じ、気持ちが落ち着いてくるでしょう。花の香りも嗅いでみましょう。美しい花には上品で繊細な香りがあり、アロマセラピーを楽しめます。目をつぶりながら香りを嗅ぐと、ますます香りが強く感じられるでしょう。目と鼻を通して癒しが得られると、心と体がリラックスでき、緊張がほぐれます。緊張する場面こそ花を役立ててください。例えば、プレゼンを行うなら本番前に花に触れる時間を作ります。花を見つめたり、香りを嗅いだりすることで緊張がほぐれます。たった1分でも大きな癒しが得られるはずです。もし部屋の中に観賞用の大きな花があれば、発表中、時々見るといいでしょう。ただ、眺めるだけであっても落ち着けます。状況が許すなら、発表が始まる前、自分の机のそばに花を置いておくのも一つの方法です。本物の花の美しさと香りを楽しむ。緊張をほぐす30の方法。その11。緊張をほぐすのに最も適した飲み物といえばハーブティー。緊張をほぐすのに最も適した飲み物は何でしょうか。水ではありません。コーヒーでもありません。お茶でも紅茶でもありません。ハーブティーです。もちろん水もいいのですが、味気ないと感じる人もいるでしょう。コーヒーはカフェインが含まれているため、かえって興奮を高めてしまいます。お茶や紅茶でも良さそうに思えますが、コーヒーと同じカフェインが含まれているため、覚醒作用があります。あくまで緊張をほぐすのが目的なら、ベストはハーブティーです。ハーブティーの最大の特徴はカフェインですとアロマの香りです。どちらも緊張をほぐすのに適しています。特徴1、カフェインです。カフェインは交感神経を刺激して興奮や緊張を高める効果があります。緊張をほぐすならカフェインのない飲み物が適切です。ハーブティーはカフェインが含まれていません。コーヒー、お茶、紅茶などとは違って覚醒作用がないので、本番直前でも本番中でも安心して飲めます。特徴2、アロマの香り。ハーブという名前の通り、ハーブティーは薬用植物を使ったお茶として有名です。ハーブには落ち着いた香りがあり、アロマセラピーと同じ効果が得られます。ハーブティーは飲むアロマセラピーです。香りを楽しみながらハーブティーを飲めば、味覚と嗅覚の両方からリラックス効果が得られます。癒し効果の強いハーブティーは本番の緊張対策にはうってつけです。普段の茶やコーヒーを飲む人も、緊張をほぐしたい場面ではハーブティーを選んではいかがでしょうか。ハーブティーはカモミール、ペパーミント、ハイビスカス、ローズヒップなどが有名です。自分の好みのハーブティーを準備しておけば、緊張した時の頼りになります。ハーブティーを温めてホットで楽しむのもよし。ハーブティーを冷やしてアイスで楽しむのもよし。甘みを加えたい時は蜂蜜を加えましょう。ハーブティーを飲む。緊張をほぐす30の方法。その12。自信が出たから胸を張るのではない。胸を張るから自信が出るのだ。自信が出ない時、どんな態度になっていますか？自信が出なくて緊張している時は弱気の態度になりがちです。下を向いていたり、腰が曲がっていたりする姿勢が多いのではないでしょうか。しかし、弱気の態度のままでは気持ちも沈むばかり。ますます緊張が強くなり、手足の震えがひどくなります。自信は本来成功体験を積み重ねることで強化していくのがベストですが、別の手段もあります。胸を張りましょう。肩を引く。顎を少し引いて前を向く。背筋を伸ばして胸を少し反らす。自信がないのに胸を張ることはできないと思うかもしれませんが、誤解です。姿勢と気持ちは連動しています。堂々とした態度になっていると、脳が私は自信があるという錯覚を起こすようになります。最初は弱気であっても、胸を張っていると脳がポジティブな信号を発するようになります。自己肯定感が増していき、だんだん自信が湧いてくるようになるのです。結局のところ、自信とはいかに自己肯定感を高めるかです。自信が出なくて大いに結構。自信が出なくても、せめて自信のある態度だけは心がけることです。姿勢を変えることで心持ちも変わります。姿勢が良ければ良いほど、体の内側からパワーが湧いて自己肯定感も高まります。自信が出るから胸を張るのではありません。胸を張るから自信が出るのです。自信がなくても堂々と胸を張る。緊張をほぐす30の方法。その13。あなたの緊張は紙1枚とペン1本で解決する。緊張してたまらないとき、A4 サイズの1枚の紙を取り出してください。A4 サイズの紙がなければ、ノートやメモ帳でも構いません。白紙いっぱいにリラックスという言葉を繰り返し書きましょう。 緊張と書くのではなくリラックスと書くのがポイントです。緊張と書くと余計なストレスでますます心が張り詰めるので必ずリラックスと書くようにします。字の美しさには気にせず汚い字で構いません。 A4 の紙がいっぱいになるまでひたすら書きまくりましょう。休憩しながら書くより一気に書き切った方が効果的です。書き殴るように書いて OK。 とにかく勢いよく書くことに集中します。書くという行為には心のストレスを吐き出す作用があります。書いているうちに緊張によるストレスも吐き出せます。リラックスしたいという気持ちになって書くとますます効果的です。書く行為にはストレス発散だけでなく自己暗示としての作用もあります。リラックスと書けば書くほど意識が緊張からそれだんだんリラックスした気持ちになります。紙いっぱいに書き切れば達成感、満足感、充実感の3つの快感が同時に得られます。一度騙されたと思ってやってみてください。3分程度の時間があればできるでしょう。緊張をゼロにするのは難しくてもほぐす効果が実感できるはずです。書き終わる頃には心が軽くなっている自分と出会えます。 A4 の紙いっぱいにリラックスと書く。緊張をほぐす30の方法。その14。嘘でもいいから自分は一番偉い人間だと思い込む。嘘でもいいから自分は一番偉い人間だと思い込みましょう。スピーチでもプレゼンでも多くの聴衆がいるでしょう。大勢がいる中で自分が一番偉い人間だと思うだけでいい。もちろん実際はそうでないかもしれません。自分より偉い人もいれば優秀な人もいるでしょう。年上もいれば肩書きの高い人もいるでしょう。キャリアの長い人もいれば尊敬する人もいるでしょう。むしろ自分が一番偉くない人物かもしれません。しかし自分の立場や肩書きなどは一旦忘れます。正しい自分のステータスは一旦目をつぶり、あくまで自分が一番偉いと思い込む。私は一番偉い人間だ。最も博識なのは自分だ。他の誰より自分は優秀。みんな尊敬の眼差しで私を見ている。みんな私の発表を早く聞きたがっている。自分が一番偉い人間だと思うと高い場所から周りを見下ろしているような感覚になるでしょう。自然と心に余裕ができ堂々とできるようになる。緊張の苦しみが和らぎリラックスできるようになるのです。自己暗示の力の一つですが大いに利用する価値はあります。嘘でもいいから思い込んだ人の勝ちです。迷惑をかけるような思い込みはよくありませんが、これはあくまで発表に役立つ思い込みです。自分を強くさせるために時には思い込みも必要です。自分は一番偉い人間だと思い込むと人から見られるのが不快から快感に変わるようになります。一度この快感を知ってしまうと癖になるかもしれません。自分が一番偉い人間だと思い込む。緊張をほぐす30の方法。その15。ユーモアによる笑いがあると緊張がほぐれる。緊張をほぐすには笑いが大切です。スピーチやプレゼンの冒頭でユーモアを含めてみてはいかがでしょうか。大爆笑をさせるような笑いである必要はありません。クスッと笑えるようなネタで十分。本格的なネタではなく小ネタで OK。 微笑ましいユーモアで聴衆を笑わせると会場の雰囲気が温かくなり緊張がほぐれます。最初に明るい話をしておけば後に続く言葉も言いやすくなります。欧米ではスピーチやプレゼンの冒頭ではもはや簡単なユーモアを言うのがマナーになっています。使い古されたつまらないジョークは避けます。できるだけ知性、教養、センスが感じられるユーモアを心がけましょう。前もってネタを準備しておく。とっさにユーモアを考えるのが苦手な人は前もってネタを準備しておくといいでしょう。ユーモアは即興で考えなければいけないと思い込んでいませんか。いいえ、それは誤解です。即興で考える必要はなく前もって考えておくのももちろん OK。 ユーモアには知性とセンスが必要ですが、考える時間さえあれば準備も容易です。何種類かネタのパターンを作っておけば状況に合わせた言い方をしやすくなるでしょう。笑いを誘うネタのレパートリーを作っておけば緊張した場面で役立ちます。話題の選び方には注意。笑わせるとはいえ話題の選び方には注意しましょう。最も気をつけたいのは下品な話題です。いくら笑いとはいえ性や大小便に関する話題は不適切。悪口や誹謗中傷など人の名誉を傷つける話題も好ましくありません。根拠のない悪口はかえって会場の雰囲気を悪くさせます。あくまで場の雰囲気を和らげ緊張をほぐすことが目的ですから、ユーモアの内容には注意しましょう。ユーモアで笑いを取って緊張をほぐす。緊張をほぐす30の方法。その16。緊張をほぐすのに有効な4つのツボ。緊張をほぐすならツボを押さえてみませんか。ツボは気と血のエネルギーの通り道と言われています。道具は必要なくいつでもどこでも実践できます。ツボの治療効果は世界保健機関でも認められ、実際の医療現場でも活用されています。気持ちを落ち着かせたいときにツボを押すことで手軽に効果が得られます。緊張をほぐすのに効果的なツボは次の4つが代表的です。緊張をほぐすツボ。1。合谷。親指の骨と人差し指の骨が接合している手前にある部分です。合谷を一言で言えば万能のツボです。緊張緩和だけでなく血行促進、ストレス解消、眠気覚まし、自律神経の機能調整など幅広い働きがあります。親指と人差し指で挟むように押さえます。普通に押すと気持ちいいので無意識のうちに押している人も多いでしょう。緊張したらまず合谷と覚えておきましょう。2。老朽。老朽の位置は手のひらの中央にあります。握り拳を作った時、中指と薬指の先端が当たる部分といえばわかりやすいでしょう。老朽は緊張緩和、血行促進に有効です。親指で手のひらの中央をゆっくり押し続けます。緊張して血行不良を感じた時は老朽と覚えておきましょう。3。内感。内感は手首から肘の方向に指3本分ほど下がったところにあります。内感は内臓に関係するツボとされ、腹痛、吐き気、船酔いに有効です。緊張してお腹の調子が悪くなった時は内感と覚えておきましょう。4。神門。手首にあるシワのうち小指寄りの端のくぼみにあるツボです。神門は神経の高ぶりを抑えるのに有効です。緊張してイライラしたら神門と覚えておきましょう。どのツボも手に集中しているのが特徴です。迷ったら合谷です。合谷は万能なのでどんなタイプの緊張でも有効です。合谷を試した後、不調の種類に応じて別のツボも試してみるとスムーズです。どのツボも抑えるときは力加減には注意しまし 痛くならない程度にゆっくり優しく押すのがコツです。回数に厳密な決まりはありませんが、1回10秒を3セットを目安に行うと効果的です。緊張をほぐすのに役立つツボを把握しておく。緊張をほぐす30の方法。その17。ストレッチ体操の3つの効果。筋肉や関節を伸ばす柔軟体操は緊張対策として有効です。いわゆるストレッチ体操です。ストレッチ体操が苦手な人は痛いと感じる程度を想像しているからではないでしょうか。どんなストレッチ体操もやりすぎるのは良くありません。スポーツをするわけではないので、あくまで自分が気持ち良いと感じるストレッチ体操で構いません。本格的なストレッチ体操ではなく、簡単なストレッチ体操で OK です。大きく背伸びをする。手のひらを握ったり開いたりする。体を左右にねじる。前屈をしたり後屈したりする。肩を上げたり下げたりする。かかとを上げたり下げたりする。首、手首、足首を回す。アキレス腱を伸ばす。ストレッチ体操には3つの効果があります。1. 不安や緊張を和らげる。ストレッチ体操によって体をほぐすことで筋肉から脳へ刺激が伝わり、副交感神経の働きが高まります。リラックスした気持ちが強くなり、不安や緊張が和らぎます。2. 思考力が向上する。ストレッチ体操によって体を動かすと全身の血液循環も良くなります。同時に脳の血液循環も良くなるため、思考力や集中力が向上します。3. 気分転換になる。ストレッチ体操は気分転換にもなります。ストレッチ体操を楽しむことで疲れや悩みから意識をそらせます。筋肉や関節を伸ばす柔軟体操で気分転換ができると明るい気持ちを取り戻せます。ストレッチ体操をする。緊張をほぐす30の方法。その18。人の緊張を励ますと自分の緊張がほぐれる。スピーチやプレゼンをするのはあなただけでしょうか。もし他にも一緒に発表する人がいれば、その人の緊張を励ましてあげましょう。他人の緊張をほぐすお手伝いをするのです。もちろん今は自分のことに精一杯で人を励ましている場合ではないかもしれません。しかし自分のことばかり考えるのも緊張によくありません。一旦自分の事情は忘れて、あえて仲間を励まします。上辺の言葉ではなく、心から本気になって励ますことが大切です。明るくポジティブな言葉なら何でも応援になります。リラックスしていこう。緊張しないで一緒に頑張ろう。〇〇さんならきっと乗り切れるよ。少しくらいミスがあっても大丈夫だよ。肩の力を抜いてね。元気づける言葉をかけると、上手に元気や勇気を与えられ、だんだん緊張もほぐれていくでしょう。人の緊張を励ますと、意識が自分から他人に向かうため、一時的に自分が緊張していることを忘れることができます。また、人に励ます言葉は自分が聞くことにもなります。相手に優しい言葉をかけている状態は、自分に優しい言葉をかけている状態と同じです。力強く励ましているうちに、もっと自分も頑張ろうという気持ちが強くなり、気力が高まるでしょう。相手に癒しの言葉をかければ、自分が癒されます。結果として、自分の緊張もほぐすことができるのです。あなたの励ましで相手の緊張がほぐれている頃には、あなたの緊張もほぐれているでしょう。人の緊張を励ます。緊張をほぐす30の方法。その19。先のことを考えるのは良くても、考えすぎるのは良くない。先のことを考えすぎていませんか？先のことを考えすぎるのは、緊張を促す原因になります。もちろん先のことを考えるのが全て悪いわけではありません。計画を立てるという意味で先のことを考えるのは構いません。発表の流れを組み立てるために本番の様子を想定しておく。聞かれるであろう質問を予想してすぐ回答できる準備をしておく。発表がスムーズにできるようイメージトレーニングも有効です。想像力を働かせて準備することで本番の緊張を小さくできるでしょう。しかし先のことを考えるのは良くても考えすぎるのは良くありません。人間は考えれば考えるほど悪い方向に考えやすくなる傾向があります。変な批判をされるのではないかと不安になる。答えにくい質問をされたらどうしようと心配になる。めったにありえない状況まで想像が広がって、不安や心配が際限なく膨張します。先のことを考えれば考えるほど、どんどん悪い妄想が膨らむ。余計な不安や心配が出てきて、最終的に収拾がつかなくなるのです。先のことは考えることはあっても、考えすぎないようにしましょう。心がけるのはあくまで適度の範囲です。めったにありえないことや可能性が低いことは考えたくても考えません。もし先のことを考えているうちに不安が大きくなり始めたら、イエローカードです。先のことを考えすぎそうになれば、一旦休憩を挟んで気分転換をしましょう。先のことを考えることはあっても、考えすぎないようにする。緊張をほぐす30の方法。その20。変化には緊張をほぐす効果が2つある。緊張をほぐすなら変化が役立ちます。人に変化をしてもらうのではありません。自分が変化をするのです。少し恥ずかしい挑戦ですが、勇気を出して鏡の前で変化をしてみましょう。変化には緊張をほぐす効果が2つあります。1. 表情筋のストレッチ体操になる。変化をするためには表情筋を大きく動かさなければいけません。顔中の筋肉を動かすことで表情筋のストレッチ体操になります。表情筋を柔らかくほぐしておくことで、本番でもニコニコした笑顔を作りやすくなります。2.自分の顔を見て笑うことができる。変化をした自分を見て笑いましょう。なんて変な顔をしているのだろうと思いながら思い切り笑います。変化をして笑っている自分をさらに笑います。笑うことは緊張を和らげる効果があります。おかしく笑えば笑うほど心がリラックスしていきます。幼稚な方法に思う人もいるかもしれませんが、人によっては大きな効果が得られるでしょう。恥もプライドも捨てて鏡の前で変化をしてみましょう。変化は控えめにするより大胆にするのがコツです。思い切って変化をする方がその分だけ効果が出ます。パフォーマンスのつもりになると大胆になれます。恥やプライドを捨てて試してみることも大切です。客観的に見ると大人げない光景に見えますが、好みに合うならぜひ試してみてください。周りに人がいないことを確認しておく。お手洗いの鏡で変化をするときは、周りに人がいないことを確認しましょう。他の人に見られると不審に思われます。周りに人がいないことを確認しておけば OK です。お手洗いの個室で手鏡を使って変化をするのも方法です。鏡の前で変化をする。緊張をほぐす30の方法。その21。 舌を出すと緊張がほぐれる。緊張をほぐす方法にはユニークなものもあります。その一つが舌を出すという方法です。緊張していると自然と喉元や口元に力が入ったり歯を食いしばったりする傾向があります。喉元や口元に力が入っている状態が続くとだんだん筋肉が疲れてきます。疲れが一定を超えると乳酸の蓄積によって痙攣を引き起こし声の震えにつながります。そんな時に役立つのが舌を出す方法です。舌を出したり引っ込めたりする動作を何度か繰り返します。小刻みに舌を出し入れするのもよし、ゆっくり大きく舌を出し入れするのもよし。喉元や口元の筋肉のストレッチ体操になるため血行を促進させリラックスを促せます。震えた声を緩和させる時にも有効です。一見するとふざけた方法に思えますが見た目に騙されてはいけません。実際プロスポーツ選手でも行う人も多く確かな効果が確認されています。スピーチやプレゼンなどの本番中でも口を閉じたまま行えば周りに気づかれません。もちろん効果に個人差はありますが好みが合えば試してみるといいでしょう。ただし注意点があります。スポーツの試合中に舌を出すのは危険です。プロスポーツ選手の中には本番中に行う人もいますが素人が行うと怪我につながる恐れがあります。舌を出して緊張をほぐす方法はスポーツの試合の場合本番前までにしておきましょう。舌を出して喉元や口元の緊張をほぐす。緊張をほぐす30の方法。その20に、大げさに考えすぎているだけではないだろうか。過度の緊張をもたらす原因の一つが大げさに考えすぎることです。スピーチやプレゼンなど人前で発表するとき絶対失敗してはいけないと思うのが普通でしょう。もちろん失敗より成功する方がいいのは当然です。何度も練習を重ねて本番に備える努力は間違っていません。たどたどしいよりスムーズに話ができる方が確実に評価も高いでしょう。しかし実は大げさに考えすぎているのではないでしょうか。絶対失敗してはいけないという考えが強すぎて心も体も不自然に硬くなっている可能性があります。改めて考えると少々ミスをしたところでさほど問題がないことに気づきます。仕事でプレゼンに失敗してもすぐ解雇されるわけでもなければ会社が倒産するわけでもないでしょう。結婚式のスピーチでミスをしたとしても大きな借金をするわけでもなければ誰かを失うわけでもないでしょう。緊張しても怪我をするわけではありません。失敗しても命まで取られるわけではありません。直接生命に影響を及ぼすようなことではないはずです。少し恥をかいたり評価が下がったりするかもしれませんが人生が終わるような重大な出来事ではないはずです。改めて考えると自分勝手に大げさな妄想を膨らましているだけではないでしょうか。大げさな妄想は緊張するだけ損です。適度な緊張感は必要ですが過度の緊張は不要です。少し恥をかいたり笑われたりするかもしれませんがそれで人生が終わるわけではありません。いつもの悪い癖で大げさに考えすぎているだけです。大げさに考えていることに気づく。緊張をほぐす30の方法。その23、何かをきれいにする作業は実に快感。自分の机を掃除すると緊張がほぐれる。緊張したらとりあえず掃除をしてみませんか。掃除をする場所はどこでも自由ですが迷ったらまず自分の机から始めると取り組みやすいでしょう。自分に最も関係した場所なので掃除もしやすい。さほど汚れていないように見えてももっと近くでよく見てください。じっくり見ると意外と汚れている部分があるのではないでしょうか。毎日使っている自分の机が汚れていないわけがありません。机の表面にこびりついている汚れをきれいに拭き取ります。引き出しを開けて隅に溜まったゴミを取り除きます。散らかっている書類があればきれいに整理整頓をしましょう。ゴミ箱のゴミも限界まで溜まっていなくてもゴミ出しをします。机の汚れをきれいに取り除いているうちにだんだん緊張がほぐれ心が落ち着いてくるでしょう。自分の持ち物をきれいにするのも良い方法です。例えば携帯電話やパソコンです。意外と携帯電話やパソコンの掃除する機会は少ないのではないでしょうか。毎日愛用している道具にもかかわらずあまりに身近なので掃除の盲点になっている場合が多い。携帯電話やパソコンがきれいになると仕事へのやる気や集中力が高まるでしょう。調子が出れば自分の机だけでなく他の場所も掃除すればいいでしょう。雑巾で窓ガラスを拭くだけでも気分転換になりポジティブな気持ちが生まれるでしょう。掃除は仕事の効率を高める側面もあるので無駄になりません。何かをきれいにする作業は実に快感です。一通り掃除が終わった頃には緊張していたことを忘れているはずです。自分の机や持ち物を掃除する。緊張をほぐす30の方法。その24、歯磨きは精神統一の時間。プレゼンやスピーチの本番前は歯を磨きましょう。歯磨きは歯の汚れを落とす行為だけではありません。辞書で歯磨きの意味を調べても歯ブラシで歯を磨いて清潔にすることというシンプルな解説のみ。もちろん歯磨きの第一の目的は歯の汚れを落としてきれいにすることであるのは間違いありません。しかし歯磨きには辞書に載らない波及効果があります。歯磨きとは精神統一の行為でもあるのです。あなたが歯磨きをしている時のことを思い出してください。歯を磨いていると心の緊張が緩みだんだん心地よい気持ちになってくるのではないでしょうか。どんなにイライラしていても歯磨きが終わった後は心が落ち着いています。歯を磨くと自分の汚れを落としている、自分がきれいになっているという快感が得られます。数分後には歯磨きの結果がわかり嬉しくなります。歯を磨く時の音も心地いい。ゴシゴシという音は不思議と心を落ち着かせます。楽器を弾いているわけではありませんが楽器を弾いているような感覚に近い。ゴシゴシという音色が歯を磨く動きに合わせて変わります。歯磨き粉を使うと口臭は爽やかになって口の中もすっきりします。口の中の粘り気がなくなると爽やかな気持ちにもなれます。歯磨きをすれば歯にも笑顔にも自信が持て本番で話しやすくなります。磨き終われば満足感や達成感も得られます。本番前は歯を磨きましょう。食後でなくても歯を磨く行為は気持ちをすっきりさせたり落ち着かせたりする効果があるので無駄にはなりません。歯ブラシを左右に動かす単純作業ですが心を安定させる作用が大きい。歯磨きを精神統一の時間と言い換えてみてください。きっと今すぐ歯磨きをしたい気分になるはずです。イライラした時はきれいに歯を磨く。緊張をほぐす30の方法。その25、セルフモニタリングで緊張した自分を実況中継する。緊張をほぐす方法としてセルフモニタリングが役立ちます。セルフモニタリングとは心理学用語の一つです。自分で自分の行動や考えや感情を観察して記録する行為のことを言います。自分の正しい状態を客観視する際に用いられる心理療法の一種です。 専門的な言葉なので手間暇のかかる複雑な内容に思えますが、簡易的な方法なら個人でも簡単に取り組めます。その方法とは実況中継です。自分の緊張した様子を実況中継してみましょう。アナウンサーになった気分でだんだん緊張していく自分を実況中継します。できるだけ細かく自分を観察して普段と違った様子を見つけましょう。お手洗いに駆け込み本番の準備を始めたようです。さあ手から汗が出てきました。だんだん心拍数が上がってきました。これからどうなる。呼吸のリズムがおかしくなってきました。本人は大丈夫でしょうか。いつもと違った目つきになりました。かなり真剣になっているようです。初めての経験で今後の展開が予想できません。自分の様子を自分で実況すると面白おかしく思えます。緊張している自分が微笑ましく思え、クスッと笑ってしまいそうになるでしょう。感情を込めて生々しく実況すると本物本物らしく聞こえ、ますます楽しくなります。自分を客観的に見ることができるようになる上、楽しみながら緊張をほぐせます。抵抗感があって好みが分かれる方法ですが、騙されたと思って一度試してみてください。意外と自分にやっている方法かもしれません。自分の緊張した様子を実況中継する。緊張をほぐす30の方法。その26、腹式呼吸で緊張をほぐす。緊張をほぐすときには腹式呼吸が有効です。普通の深呼吸を思い浮かべるかもしれませんが、少し違いがあります。確かに深呼吸の一つですが、私たちが普段行う深呼吸は胸式呼吸が一般的です。胸式呼吸とは胸部の運動によって行われる呼吸のことです。深呼吸をしたとき胸の部分が膨らんだり縮んだりするなら胸式呼吸である証拠です。もちろん胸式呼吸でも緊張をほぐす効果はありますが、腹式呼吸の方がさらに高い効果が期待できます。腹式呼吸は次の特徴があります。 1. 胸式呼吸に比べて呼吸量が多い。 2. ゆっくり吐くことが重要視される。この2つの特徴のため、より多くの酸素を取り込め、胸式呼吸よりリラックス効果が高くなるのです。腹式呼吸に特別な道具は不要です。いくつかポイントを意識するだけで誰でもできます。腹式呼吸をするときは次の3つがポイントです。ポイント1、まず吐くことから始める。胸式呼吸では特に気にしませんが、腹式呼吸ではまず吐くことから始めます。体の中にある悪いものをすべて出し切るように息を吐いた後、大きく息を吸い込みましょう。呼吸は口ではなく鼻を使って行うようにします。ポイント2、胸ではなくおへそあたりに空気を溜める。普通の深呼吸では胸の部分に空気を溜めるようなイメージですが、腹式呼吸の場合は違います。腹式呼吸ではおへその部分に空気を溜めるイメージでお腹を膨らませます。腹式呼吸は横隔膜の伸縮による呼吸法です。普段とは違う呼吸法なので最初はスムーズにできませんが、何度か繰り返していくと慣れていくでしょう。ポイント3、吸うより吐くことを重視する。普通の深呼吸では吸ったり吐いたりする割合が同じ程度ですが、腹式呼吸では吸うより吐くことを重視します。厳密なルールはありませんが、腹式呼吸では吸うより吐くことに2倍以上の時間を使うのが一般的です。例えば鼻から 3,4 秒かけてゆっくり息を吸い、口をすぼめながら 6,8 秒かけて吐き出します。時間をかけてゆっくり吐くようにするのが腹式呼吸の特徴です。腹式呼吸を使って深呼吸をする。緊張をほぐす30の方法。その27、メイク直しに必要なポイントは緊張をほぐす時のポイントと一致する。メイク直しとは何か。メイク直しとは崩れたメイクを改めて整える行為と考える人が多いのではないでしょうか。もちろんそれが本来の意味であり目的ですが、他にも大切な効果があります。それが緊張をほぐす効果です。女性に限った方法ですが、緊張対策としてメイク直しが有効です。緊張したらお手洗いに駆け込み、鏡の前でメイク直しをしてください。一からメイクをするより崩れたメイクを整える方が大変と感じる人もいるでしょう。しかしメイク直しはデリケートな作業である一方、緊張をほぐすためのポイントが揃っています。メイク直しをするときには次の3点を意識しなければいけません。 1. 息遣いを整えなければいけない。 2. じっと自分を見つめなければいけない。 3. 感覚を研ぎ澄まして精神を集中しなければいけない。メイク直しに必要なポイントは緊張をほぐすときのポイントと一致します。メイク直しのデメリットが緊張をほぐすときにはメリットに変わります。だんだん心拍数が落ち着き、乱れた呼吸が整い、気持ちが穏やかになってくるでしょう。メイク直しを通して精神を統一させることができるのです。メイクがきれいに整えば外見に自信もついて気持ちも明るくなります。いつもより入念にメイク直しをすればさらに緊張をほぐす効果が高まります。メイク直しができる女性は男性より緊張をほぐす選択肢が一つ多いと言えます。メイク直しが終わっている頃には緊張もほぐれているでしょう。メイク直しをする。緊張をほぐす30の方法。その28、速攻性のある緊張対策として有効なのがスクワット。緊張をほぐすなら適度な運動で体を動かすことが有効です。大切なのは筋肉に負荷を与えること。運動神経を刺激することで緊張から意識が反らせたり気分転換になったり体を温めたりする効果があります。体の筋肉の7割は下半身に集中しています。しっかり下半身を動かすことで緊張をほぐす効果が期待できます。下半身を動かすなら散歩もいいのですが、のんびり散歩をしていられない状況もあるでしょう。そんな時、速攻性のある緊張対策として有効なのがスクワットです。スクワットとは上半身を伸ばした状態でする膝の屈伸運動です。スクワットを数回行うだけで体を激しく運動した時と同じ効果が得られ、緊張をほぐす効果が期待できます。最初の目安は5回。5回スクワットをして物足りなければ無理のない範囲で回数を増やすといいでしょう。ただしスクワットを行う時、2つの注意点があります。注意点1、やりすぎないこと。スクワットは膝に負担がかかる運動です。普段運動をしない人が急に何度も激しいスクワットをすると体の不調を引き起こす場合があります。限界を無視してやりすぎると肉離れを引き起こす可能性もゼロではありません。スクワットをするのはいいのですが、無理をせず適度の範囲を心がけましょう。注意点2、効果には個人差がある。スクワットによる緊張緩和の効果には個人差があります。稀にスクワットが合わない人もいます。緊張をほぐす効果がある一方、人によっては逆に興奮を高める効果になる場合もあります。 体質上、性格上の問題があり、一概には言えないところ。緊張をほぐすか興奮を高めるかは人それぞれです。すべての人に有効な手段ではありませんが、選択肢の一つとして検討する価値はあるでしょう。自分に合っていると思うなら、自己責任の上、試してみてください。スクワットをする。緊張をほぐす30の方法。その29。体が冷えると緊張しやすくなる。特に冷え性の人は要注意。緊張の隠れた大敵。それが寒さです。寒さと緊張は無関係に思えますが、深い関係があります。そもそも寒さで体が震えている状態では、心を落ち着かせるのが困難です。寒い環境で勉強していた時のことを思い出してください。寒くてたまらない時、勉強に集中しにくくて苦労した経験があるのではないでしょうか。寒さのせいで心も体もこわばり、なかなか心が落ち着かなかったはずです。体が冷えていると寒いことだけに注意が向いて、他を冷静に考える余裕がなくなります。これと同じ現象がスピーチやプレゼンでも起こる可能性があります。体が冷えると血行が悪くなって感覚が過敏になるため緊張を促します。手先や足先の冷えが気になってなかなか本番に集中しにくくなる。寒さに注意が向くと本番では発表内容が頭から飛んでしまう可能性も高くなります。冬場のような寒い時期にスピーチやプレゼンをする場合注意が必要です。広い部屋で発表を行う場合室内温度が不十分のため寒さが目立つ場合があります。本番前は体が冷えないように厚着をしておくことをお勧めします。特に冷え性の人は入念な対策が必須です。1枚余分にアンダーシャツを着るだけでも感じ方が変わります。足先が冷えやすいなら靴下を2枚重ねにするのもいいアイデアです。携帯用のカイロを衣服の内側に入れておくのも良い方法です。寒さと緊張が重なると単純なミスが増える傾向があります。緊張の対策だけでなく失敗を防止する意味でも体を温めておくことが大切です。寒いのは仕方ない、なんとかなるだろうと油断せずできる範囲で寒さ対策を立てておくのが賢明です。寒い冬場は厚着など体が冷えないように注意する。緊張をほぐす30の方法。その30。仮眠を取ると緊張がほぐれる。緊張をほぐすには仮眠が有効です。仮眠とは本格的に寝ないで短時間だけ寝る行為のことを言います。緊張対策として当たり前の方法の一つですが、緊張して心に余裕がないときは選択肢から外れていることが多い。学校や職場の都合もありますが、状況が許すなら素直に仮眠を取ってください。目を閉じて休むと疲労が軽減して心と体を落ち着かせることができます。仮眠には仕事の能率を高める働きもあるため、外国ではパワーナップと呼ばれることもあります。浅い睡眠になるかもしれませんが、効果が感じられるはずです。緊張して大変なときは空いた時間を使って仮眠を取りましょう。例えば昼休みの休憩はいかがでしょうか。自分の机でうつ伏せになって仮眠を取ると気持ちが落ち着いているでしょう。状況が許すならデスク用の枕を使うと仮眠もスムーズです。30分が無理なら15分でもいい。15分が無理なら5分でも構いません。緊張で寝られず目をつぶっているだけになるかもしれませんが、それでも構いません。たとえ寝られなくても心と体を休ませることができます。短い時間であっても瞑想に似た状態になるため心が落ち着いて平常心を取り戻せるでしょう。ただし睡眠時間には要注意です。仮眠が30分を超えると本格的な睡眠になり、夜の睡眠を妨げる可能性があります。寝起きも意識がぼんやりして本来のパフォーマンスを取り戻すのに時間がかかることがあります。仮眠を取るなら30分以内が目安です。30分以内を目安に仮眠を取る。緊張をほぐす30の方法。まとめ。その1。大きな深呼吸をする。その2。甘いお菓子を一口食べる。その3。自分なりのルーチンを作っておき、心が動揺したとき実践する。その4。本気で効果を信じながら手のひらに人という字を書いて飲み込む。その5。感動的な景色を想像する。その6。信頼できる人から包み込むように両手を握ってもらう。その7。本番直前までガムを噛んでおく。その8。自分で自分を応援して緊張を吹き飛ばす。その9。もっと緊張する場面を想像して今と比較する。その10。本物の花の美しさと香りを楽しむ。その11。ハーブティーを飲む。その12。自信がなくても堂々と胸を張る。その13。A4 の紙一杯にリラックスと書く。その14。自分が一番偉い人間だと思い込む。その15。ユーモアで笑いを取って緊張をほぐす。その16。緊張をほぐすのに役立つツボを把握しておく。その17。ストレッチ体操をする。その18。人の緊張を励ます。その19。先のことを考えることはあっても考えすぎないようにする。その20。鏡の前で変化をする。その21。舌を出して喉元や口元の緊張をほぐす。その22。大げさに考えていることに気づく。その23。自分の机や持ち物を掃除する。その24。イライラしたときはきれいに歯を磨く。その25。自分の緊張した様子を実況中継する。その26。腹式呼吸を使って深呼吸をする。その27。メイク直しをする。その28。スクワットをする。その29。寒い冬場は厚着など体が冷えないように注意する。その30。30分以内を目安に仮眠を取る。